皆様おはようございます。国際キリスト教大学高等学校 ICU 高校のキリスト教科の教諭で、日本キリスト教団赤羽教会協力教師の岡田智則と申します。藤原先生がですね、1年間サバティカルの休みを取られている間、ここまで、今日3回目、お招きいただいて、御言葉を取り継ぐ恵みに預かっています。今日はですね、先ほど読まれたルカの福音書7章の1節から10節のところからですね、共に御言葉に聞いていきたいというふうに思います。さて、半年ほど前のことになります。まだイエス様を信じていらっしゃらない一人の方からですね、私はこのような質問を受けました。信じること、あるいは信仰について、なんですが、いい信仰、良い信仰と、良くない信仰というのはあるのでしょうか。もし良い信仰と良くない信仰があるのであれば、それはどのように違うのでしょうか。そのような質問です。この方がこのような質問をした背景として、おそらく、あったのは、昨年来、たびたびニュースとしても取り上げられている、ある宗教団体の存在があるのではないかと思います。問題になっているのは、ご存知の通り、威圧的で、そして脅迫まがいのような態度で、その宗教が教える考え方、教義を強要して、多額の献金、あるいはお布施を要求するというような、その団体の布教方針なのではないかと思います。もちろん信仰について、私たちキリスト者、クリスチャンはですね、決定的に大事な、この点は外してはならないというポイントが2つあるのではないかと私は思います。それは信仰の対象、つまり誰、あるいは何に対しての信仰なのかという点と、それから信仰の内容、つまり何を信じているのかという点です。今のその信仰の対象ということと、信仰の内容ということ、この2つは密接に関係をしていて、私たちキリスト者はですね、父、御子、聖霊の三位一体の神を信じて、その神に対して御子イエス・キリストの十字架の贖いによって自分の罪が許されているんだ。そしてイエス様が罪に打ち勝った証拠として、その死から3日後によみがえられたということを信じている。そのことはキリスト教の、大前提といいますか、一番基本の信仰の、対象と、そして内容、この2つになるわけです。しかしながら、冒頭のその方の、良い信仰とは何だろうかという問いに答えるために、私自身、改めて聖書を読み直してみました。そして聖書が信仰についてどのように言っているのか、特にイエス様が信仰について言及されている箇所があるだろうかというですね、読み直しをしてみたわけです。果たして、イエス様と信仰について記されている箇所がいくつかありました。例えば、マルコの福音書2章、また並行箇所のマタイの福音書ですと9章、ルカの福音書5章に、4人の人がですね、中部の人をイエス様のもとに連れてきたという場面が描かれています。その時にイエス様は彼ら、つまり中部の人を連れてきた4人の男の信仰を見て、中部の人の罪を許されます。また、マタイ9章、あるいはマルコ5章、ルカ8章にも、12年の間、長血を患っている女性が、雑踏の中でイエス様の衣の房に触れて、そして、その出血が止まったという出来事が描かれていますが、その女性にイエス様が、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。というふうに、イエス様が述べられている箇所があります。 まあ、ただ、これらの2つについては、まあ、信仰があるか、あるいはないかという、まあ、ある、ないの二者択一の、まあ、そういうような言及だと思うんですが、今日の聖書箇所、ルカの福音書の7章の1節から10節のところ、まあ、ここは通常、百人隊長のしもべの癒しというふうに呼ばれるような箇所ですが、ここはですね、イエス様が百人隊長の求めに応じて、そのしもべの病を癒す奇跡をなさる場面です。マタイによる福音書、それからヨハネによる福音書にも同様の記事がありまして、まあ、言葉遣いなど少し違うところがありますが、特にこのルカの福音書では、普段あまり出会われた人々のことをお褒めにならない、そのようなイエス様が百人隊長の信仰について褒められているという点で、まあ、特徴的な箇所です。今日はここから、まあ、良い信仰というのはどのようなものなのかということを、共に御言葉に聞いていきたいと思います。さて、この場面はイエス様がいらっしゃったユダヤの国のカペナウムという町に、遠い外国、まあ、ローマの方からやってきた話です。百人隊長というのは、文字通り100人の部下がいるリーダーで、まあ、ある日、この100人隊長の1人の部下が大きな病気をして死にそうになりました。言葉も通じない、まあ、今のように病院もないので、この100人隊長はとても困ったのではないかと思います。100人隊長はイエス様が病気を治してくださるという話を聞きました。そして知っているユダヤ人の長老たち、まあ、つまりユダヤ人のリーダーたちを使いにやって、自分のしもべの、まあ、自分の部下の病気を治してほしいと、まあ、頼むことにしたわけです。長老たちはイエス様のところにやってきて、熱心にお願いをします。助けを求めているこの百人隊長は素晴らしい人です。外国人である私たちユダヤ人を愛して、街道、礼拝する場所を建ててくださったのです。なんとか助けてやってもらえませんかと、まあ、そのユダヤ人の長老たちはイエス様に言いました。まあ、そこでイエス様は長老に言いました。ところが、百人隊長の家に着く前に、百人隊長はもう一人の部下を使いにやって、イエス様にこのように言わせたのです。主よ、私はあなたより低いものです。私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私にも部下がおりますが、私が行けと言えば行きますし、もう一人の部下に来いと言えば来ます。イエス様は部下が伝えたこの百人隊長の言葉を聞いて感心されました。力ある人の言葉があればその通りになるということを、この百人隊長は信じていたからです。イエス様はついてきた他の人たち、群衆に言いました。私はこの国、イスラエルの中にこれほど信じていることを見たことがない。そしてイエス様に伝言を伝えた部下が百人隊長の家に戻ってみると、その部下は病気が治って元気になっていた、まあ、そのように書かれている場所です。ここから良い信仰とは何かについて、今日はまあ2段階に分けて、2つのポイントに注目していきたいと思います。先ほど読まれたように、この聖書の箇所ではですね、まあ、信仰ということについて、もう一つ、まあ、それに関係する大切な概念が述べられています。それは1点目の権威についての話です。百人隊長には部下がいました。そして、まあ、上司もいたわけですね。ですが、まあ、ローマの兵隊、まあ、つまり、ローマの兵、その 外国である支配者として、支配国である、ユダヤの地にやってきて、そして、そのユダヤの地を、占領していた。百人隊長もまさにその占領し支配をする、重要な役割を担っていたような立場にあったわけです。百人隊長にはいて、上にはその帝国、ローマ帝国の、立場として、上の立場の人たちがいたわけですね。8節にはこのように述べられています。と申しますのは、私も権威のもとに置かれているものだからです。私自身のもとにも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。権威とは一体何でしょうか？もちろんどのような社会にも上下関係というものがあります。上司と部下、目上と目下、師範と弟子というような関係もそうでしょう。そこには、命令する側と命令される側の関係があります。では、人とロボットというふうに、具体的な2つの立場を考えてみたらどうでしょうか。確かにロボットは人から命令を受けて動くと言えます。しかし、ロボットには人の命令を拒むという選択肢は基本的にはありません。ただ、人が言うことをそのまま実行するというのが、ロボットです。果たして、その人とロボットの関係の中に、相手をいたわる気持ち、大切にしようとする気持ちはあるでしょうか？もしかすると、犬の形のロボットのように、ロボットが可愛いという、命令する側のですね、人の方、命令する側の、側の、気持ちが、人の方にはあるかもしれません。しかし、ロボットの側に、その主人を敬う、人を敬うというようなことは、ないわけです。命令する、されるという、一種の上下関係かもしれませんが、そこに相手を、そして相手の立場を認める、敬う、たとえ自分の方が上の立場だったとしても、下の立場の相手を重んじるという関係性はないのではないかと思います。この百人隊長は、病気になったこのしもべのことを大変重んじていました。そして、その重んじていたしもべのために、部下のために、この百人隊長はその気持ちを、その大切に思っているその部下のために、何とかしてこのしもべを、助けたいと思ったわけです。このように、本来の権威というのはただの上下関係ではありません。一人の人ともう一人の人の間に存在する互いの存在を尊重するという、そういうようなことを前提とした関係の中にあるもの、それが権威なのではないでしょうか。別の言葉で言えば、次のようなことになると思います。命令を受ける側に、命令を受ける、受けないという選択肢が与えられて初めて、それも命令を受ける側が命令する側をさらに認めて、命令を受けるという選択肢を自らの意思で選ぶことができるときに、初めて命令をする側に本当の権威があると言えるのではないでしょうか。つまり、命令を受ける側の自発的な、自主的な意思を行使する、そのような機会が与えられて初めて、命令する側に権威があるというふうに言えるのではないかと思います。つまり、権威とは、命令される側の、命令する側に対する信頼なしでは成立しませんし、命令する側の、対する思いやり、 愛なしには成立しないのです。この聖書箇所に登場するローマ帝国の百人隊長には、別の意味での権威があったのではないかと思います。自分の部下が死ぬほどの病気にかかったとき、彼を何とかして助けてやりたいと思った。そしてそのために支配の対象であるユダヤ人の長老に今度は依頼をして、イエス様への取りなしを願った。自分ではなく、自分の支配する相手のそのユダヤ人の長老に何とかして助けてほしいと、願ったわけですね。この百人隊長は、自分の権威は決して自分の力で得たものではないということをよく理解していたのではないかと思います。彼がその立場にあったのは、ローマ帝国の軍のさらに上の立場からの命令であるということ、そのことをよく理解していました。つまり、自分の百人隊長のことを信頼してくれるローマ帝国のさらに上の立場の人々から、受けているその信頼、それをよく理解していたからこそ、百人隊長は自分の本来であれば自分の下の立場にある人に対する思いやり、愛というものが存在していたのではないかと思いますし、そのような信頼関係こそが権威の中核なのではないかと思います。このことを踏まえて、今日見たいのは2点目のこの信仰ということについてです。先ほど見たように、権威には信頼が伴います。百人隊長はイエス様の権威を認めていました。それは、このお方なら部下の病気を何とかしてくださる、このお方は信頼に値するという、そのような信頼です。軍に所属する彼は言葉の重みを知っていました。上官の命令の言葉一つで部下は動くのです。だから百人隊長が求めたのはイエス様のお言葉一つでした。7節、ただお言葉をください、それで十分だと信頼していたのです。9節、イエス様は百人隊長の別の部下が伝えたこの言葉を聞いて驚き、ついてきていた群衆に対してこのように言われました。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。これほどのという言葉は、新約聖書がもともと書かれたギリシャ語では、ここまでの素晴らしい、あるいは量的にとても大きいというような、褒め言葉です。この語は、今日用いている新改訳の2017の前の版、新改訳の第3版では、立派な信仰というふうに訳されています。つまりイエス様は、この百人隊長の信仰はこれほどまでに立派な信仰だと褒められているというわけですね。立派な信仰を持つ人とは、決してその人がしっかりしているということではありません。むしろその人自身は無力で、もっと大きな力を持つ存在に、自分はこの存在によって生かされている、自分はこの存在によって今ここにあるのだと、全幅の信頼を寄せているということなのではないでしょうか。私たちはこの数年間、コロナウイルスという目に見えない存在によって生活の上で大きな影響を受けてきました。ウイルスの怖いところは、知らないうちに感染する、これは病気いっぱいいることなのとしても、自分ではどうにもできない部分があるということではないでしょうか。自分の命は誰が持っているのか。いや、もちろん自分の命は自分が持ち主なんだ。そのような考え方もあるでしょう。ですが、今見たように、自分が持っている命は実は 自分でコントロールできるものではありません。持ち主であれば、自分がその持ち物に対して何をしてもいい、誰からもどうにもとやかく言われる筋合いはないはずです。ですが、自分の命は実は自分でコントロールできるものではない。私たちの命は私たちが自由に使える持ち物では決してないのです。私たちは時に自分一人ではどのようにしたらよいかわからない大きな問題に遭遇します。その時私たちは私たちの思いを超えて存在している神にどのように何を願うのでしょうか。場をください。そうして私のしもべを癒してください。百人隊長が願ったこれだけでした。わずかな言葉に表されたこの百人隊長の信仰。しかしイエス様はこのわずかな言葉に誠の信仰を見たわけです。これほどの信仰を見たことがない。イエス様の言葉は人を生かし命を与えてくださいます。イエス様の言葉は国境を越えて誰にでも開かれている。イスラエルのユダヤの地を支配しに来たローマ帝国の兵隊にも、どのような立場の人にも開かれている。そして今ここにいる私たちにも聖書を通して日本語でも受け取ることができる、そのようなイエス様の言葉として与えられているのです。愛をもって私たちを信頼してくださる神に、また神の子イエスに、この百人隊長に倣って感謝をして全幅の信頼を寄せて、そしてイエス様の命の言葉を受け取りたいと私たちも願いています。祈りを捧げましょう。天にいらっしゃる父なる神様、今日は百人隊長のしもべの癒しの奇跡の場面から、百人隊長が持っていた信仰、それもイエス様が褒めてくださった信仰について見ることができました。百人隊長が持っていた権威、それは決して百人隊長が自ら望んで自分の力で手に入れたものでは決してありません。そしてそのことをよく知っていた百人隊長は、自分の部下に対して、そして自分が支配している相手のユダヤ人の長老たちに対して自らを低めて、そしてその人たちを思いやり愛を持って願うことによって、そしてイエス様に取り付いていただき、そして誠の権威を持つイエス様に病を治してもらうように、ただお言葉をくださいと願うことによって、その信仰があらわになりました。神様、私たちもまた普段の生活の中で上下関係の中にあり、そして時にどのようにしたらよいかわからない、そのような大きな問題にぶつかることがあります。その中でも誠の信仰を持って私たちの問題を解決してくださる神に、私たちが全幅の信頼を置いて願い、また祈ることができますように。感謝をしてこれらの祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。